はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学はですね、こんな時タイムアウトは取る取らないというですね、バスケットの話をします。で、今日最初に言っとくと、なかなか難しい話っていうか答えは出ない話ですけど、まあ、一緒にね、考えるヒントということで、あなたのね参考になれば嬉しいです。 NBA の話です。先日のレイカーズ対ジャズの試合で面白いことがありましたね。レイカーズ対ジャズ105対104でレイカーズがリードしてました。1点差ですね。そしてレブロン・ジェームスが最後シュートを放ち外れて残り10秒でジャズがリバウンドを取りました。そのままですね、ボールが回って、セクストンという選手が、左ウィングからドライブをして、ね、逆転のレイアップシュートを入れたかと思ったんですけど、審判はノーカウントのホイッスル。なんでと思ったらですね、2秒ぐらいのところで、ジャズのベンチのヘッドコーチがタイムアウトを請求してたということですね。レイアップに行ったかなと思いきや、その前にヘッドコーチがタイムアウトを取ってたと。でシュートを決めたセクストンは一瞬っていう顔をしながら、まあでもコーチが決めたことだからということで切り替えてベンチに向かって、残り 1.6 秒ですね、セットプレーをサイドラインから、指示と。で結局この、まあ、プレーがですね失敗に終わり、レイカーズが1点差で勝ったということなんですね。でこれに対して、まあ、ベンチのミスだと、ヘッドコーチのこのタイムアウトのミスだということを、言われていて、今ちょっと、いろいろね SNS でちょっとした話題になっている試合ということです。はい、どうですかね。10秒1点負けてて選手がそのままドライブに行ったところをコーチがタイムアウト取った、ね、選手のレイアップシュートを決めるのを止めちゃったっていう形ですね。まあ、まず補足として NBA のルールは私たちの日本のルールと違って、選手やコーチがライブ中にこうタイムアウトを取れるんですね。普通だったらシュート入れられた後とか、なんか審判がホイッスルを鳴らした後にタイムアウトが取れるんですけれども、まあ、NBA だともうライブ中に、ね、普通にタイムが止まってない時にはいタイムアウトっていう風に取れるっていうルールがあることを補足しましょう、ね。ただですね、まあ、これレイカーズのディフェンスからすると、まあ、審判が笛を吹いてなければちゃんとディフェンスやってたということで、笛を吹かれたからディフェンスしないのでレイアップが入ったに過ぎないんで、まあタイムアウト請求してなくてそのままセクストンが来てたら、俺がブロックしてたよなんてことをねアンソニー・デイビスも言ってますし、まあ、それも分からなくないですね。いずれにしても今日、話題提供したいのはこの場面でタイムアウト取りますかというところです。はい、残り10秒、まあ、NBA のルールならではで、ライブ中に タイムアウトっていうことじゃなくて、ちょっと私たちに置き換えていきましょう。残り10秒で相手がシュートを入れました。で1点リードに相手が変わりました。わかりますかね。残り10秒で1点負けててマイボール、この時にタイムアウトを取るかどうかってことですね。どうですか。シュート入れられました、ね、シュート入れられて10秒でタイムアウトを取るか取らないか、これ答えはないですし、まあ、もっと言うと、さっきの話のね、ジャズのヘッドコーチが失敗したとも私は思ってないです。まあ負けてるんだしタイムアウト取るのが普通だよねと。ただあの状況ではトランジションでいけたよねっていう、そういう感じなんですけど、どうでしょうか。ここ意見分かれるところだと思います。ちなみに私だったら取らないかなっていうふうに思うんですね。シュートを入れられました。当然入れられたら10秒間の間に相手はオフェンスからディフェンスに戻るわけですよね。でこっちがクイックリスタートをすればフロントコートまで持ってって、それこそセクストンのようにですねドライブで1本入れるっていうことができたりしますよね。でこれタイムアウト取っちゃって、まあフロントコートからのスローインってなればなおさらですけど、まあ、バックコートからだとしてもディフェンスをセットさせてしまい、残り時間10秒っていう時間が結構絶妙でですね、この10秒使い切ってシュートってなかなか難しいと思うんですよ、スローインからね。まあバックコートから始めるにしてもプレスされると思うし、フロントコートから始めて10秒使い切るってなかなか難しいんですね。ファールによって回数によっては相手はわざとファールしてきて、スローインの時間を削ってくるので、かえって難しくなるかなというのが私の、見解です。ただ、本当に土壇場自分もそういう状況だったら10秒で負けてタイムアウト取るかもしれないです。これはもう状況によってなので分からないですね。ただ今の、このレイカーズ戦に、まあ、見立てて考えたらそのままリスタートして、タイムアウト取らないのもありかなというふうに思います。で10秒で攻めてって、まあ、何らかファールされたとか あとディフレクション、相手にボール触られて外にボールが出たとかっていうことでスローインとなったらそこで取るかなっていうことは、うん、思いますね。はい、まあ、そんな感じで、どうでしょうか。ちょっとラジオなんでね、情景が浮かんでくれてたら嬉しいんですけども、残り10秒1点負けててマイボールの時にね、いけたと思ったらタイムアウト取ったということでちょっと話題になってた試合からですね、残り10秒1点負けててマイボールだったらそこでタイムアウト取るか取らないか、まあ、こういうことっていうのはですね、やっぱり日頃からちょっと、まあ、訓練といいますか、心の準備っていうかイメージトレーニングしておくってことは大事ですね。そして確実に言えることは、できるだけこういう状況の試合になったら最後まで何が起こるか分からないんで、終盤までタイムアウトは1個残しておくっていうことは大事かなと思います。なので、逆に言うとこのユタジャズのヘッドコーチはですね、まあ、残り2秒のところまで、タイムアウトを1個残しておいたというところは、ここはね、まあ、なんていうかゲームプランちゃんと立ててタイムアウトを取ってたんだなというところにもなりますし、まあ、タイムアウトの、ね、数が NBA は多いんでね、私たちの日本のルールだと、うん、そんなに多くないんですけれども、できるだけこれは節制になるなと思ったら、まあ、後半は我慢して我慢して、うん、それも使いどころ難しいし、まあ、状況によっては、ね、早く取らないともうこのまま差ついて試合終わっちゃうという時もあるので、それは何とも言えないんですけど、できるだけ節制になるんだったら最後の最後までタイムアウトは1個残しておきたいものだなということです。はい、ということでね、答えのない放送でしたけれども、いかがだったでしょうか。あなたのね、感想、お待ちしております。コメント欄にてお寄せください。もうちょっとだけ お話をして終わります。お手元そのままでお付き合いください。今日の放送面白かったなと思ったらぜひハートマークいいね押しておいてくださいね。毎日60ぐらいを目標にやっております。ここのところちょっと60に届いてないので、頑張りたいなと思います。はい、それから、チャンネルのフォローも押しておいていただくと、どのチャンネルか分からなくなっちゃう前にですね、フォローを押しておいていただくと明日の放送もあなたの手元に届きやすくなります。昨日の放送はレギュラーを作らずチームを作れという放送でした。まだ聞いてない方、このチャプターのリンクからぜひ聞いてください。コメント読み上げます。影島さん、前任校でそのような事態になりチームの雰囲気を壊してしまったことがありますということでね、まあ、やっぱりなんかあの一度は、ね、みんな通る道なのかなと思います。私もそういうことを、ね、やっぱり、今でも気をつけていますし、なかなか、ね、試行錯誤の毎日ですけども、やっぱりこうレギュラーに、ね、偏ってしまうということは、ね、あるかなと思います。影島さんありがとうございます。宮崎先生、今部員30人いますと。影島さんのコメントあるように、私もサッカーノートで一人一人前向きなコメントを書いて部員にあなたもちゃんと見てるよとストロークしているつもりですということでね、うん、直接ね物理的に時間がないときはやっぱりこの交換ノート、効果発揮しますよね。宮崎先生ありがとうございます。ヒエーダーさん、いつも勉強させていただいております。強いチームを作りたいのではない、良いチームを作りたいんだということで、クラブでできる選手を集めて上に上がることを目指すのではなく、入ってきた子どもたちを育てると、うん、いう、部活で指導している中学女子の外部指導者のお話に通じることを感じましたということで、何か気づきのヒントになったということでね、嬉しく思います。アシスタントコーチ、をされているということで、ぜひアシスタントコーチのサポートのあり方、考え方についてもお話ししていただけるとありがたいということなんで、まあ、これもね、また近いうちにお話ししたいと思います。平田さんありがとうございます。金城さん、中心から遠い人の熱量が高いとチーム内の競争が良い競争ができますねと。私たちのチームはベンチメンバーの一部が選ばれるのが当たり前となって当たり前と思い一生懸命さが薄れていますと。なるほど、こういうことが、ね、ありますよね。まあ、何らか仕掛けをして、熱量を、ね、保ちたいところですよね。金城さんありがとうございます。最後前川さん、うちの小学6年生が移籍する前、チームがまさに勝つためのレギュラー中心で効率を重視するチームで、最後の練習の5対5なんかはレギュラー以外はずっとコートで、三角座りと。退屈でおしゃべりしてるとしっかり見ておけと叱られ、その子や保護者がモヤモヤがたまるといった感じでしたと。移籍後のチームはコーチ一人一人声をかけ褒めてくれ、うちの子6年生で唯一試合に出てなくても妻はそれでもこのチームは応援したくなると張り切って応援してますと。なるほどね、うん、まあ、確かに見ておくってこともね大事な練習の一つなんですけれどもね、やっぱりそれだけだとなかなかモヤモヤするということですよね。前川さんありがとうございます。はい、ということで今日もいかがだったでしょうか。今日の、ね、発見感想気づきもぜひ、コメント欄にてお寄せください。それから一つ前のチャプターのリンクに、メルマガ無料メルマガ、ね、発行しております。ぜひメルマガ登録していただいて、私から、コーチングについてのアドバイスとかいろいろお送りしますので、ぜひともご利用ください。はい、ということで最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。